三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。アーメン。ご気づかさい。賛美の308番をもって栄光の主を褒めたたえます。308番です。37番です。孤独文の37番。それでは孤独文37番、イザヤ40章を孤独いたします。目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。
それらを数えて引き出された方、
それぞれの名を呼ばれる方の
力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。
ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、
私の裁きは神に忘れられたと。
あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、 地の果てに及ぶすべてのものの作り主。
生むことがなく、疲れることもなく、その英知は極め高い。
疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。
バカ者も海、疲れ、勇士もつまずき倒れようか。
主に望みを置く人は新たな力を得。
わしのように翼を張って登る。走ってもたわることなく、歩いても疲れない。アーメン。
それでは使徒信条を持って信仰を皆さん主に告白したいと思います。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
聖霊178番です。178番です。ください。礼拝のために小林美幸伝道師に代表してお祈りいたします。
主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。 イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり王であられ、買い戻しの権利のあるお方であられることを感謝いたします。安息日の主であられるイエス様、私たちはあなたを礼拝しに今日ここに参りました。私たちの心の疲れ、重い悩みをあなたの前に下ろします。イエス様、あなたの十字架につけ、私たちはあなたの安らぎを得たいと願います。イエス様、私たちの重い心、感情、霊、この体にあなたの安らぎを、癒しを与えてください。そしてここの礼拝に預かった一人一人に、一人一人にあなたの聖霊を与えてくださり、そしてあなたの豊かな祝福を一人一人が得らさせてくださいますように、よろしくお願いいたします。そして私たちのこの神殿、聖霊様にあって建てたいと願います。御言葉にあって建てたいと願います。主が建てるのでなければ虚しいとあなたは言われました。イエス様と共に歩む、イエス様と共にハーラフする私たちを、あなたが名前を呼び、そして私たちを導き出してくださったことを感謝いたします。ここに豊かな神殿を建てる者たちが今集っています。どうか一人一人がこの精錬された銀となることができますように。今罪のリスト、この告白を持って私たちはこの金カスを捨てました、不純物を捨てました。この御言葉の洗いの中に入っていき、私たちが捨てたその諸々をあなたが祝福してください。そして私たちが今あなたに向かっていく、この純粋なキリストの花嫁としての私たちをあなたが受け取ってくださいますことを感謝いたします。それゆえ私たちはこの耳を開きます。この耳を開いてあなたからいただく素晴らしい良き食べ物をいただきたいと願います。どうぞしよう、私たちのこの耳を受け取ってください。
アーメン。
御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる油注ぎを心から感謝いたします。今あなたが開こうとしている神の奥義、主よ、イエス・キリストというこのお方を、またその高さを、広さを思う存分に私たちに知らしめてください。そしてその方の唇から、主よ、豊かなあなたの油が滴り落ち、そしてこの宮いっぱいにあなたの御言葉と命であふれ返ってくださいますように、よろしくお願いいたします。そして命に満たされた私たちが一週間分のこの御言葉の養いを得ることができますように、主よ、あなたが助け導いてください。あなたを頼りとする者は、私たちが寝ても寝る時にもあなたが豊かに安息をしてくださ、安息を与えてくださり、また命の活力を与えてくださる主であられることを感謝いたします。それゆえ私たちは眠ることも恐れることがありません。主が私たちを満たしてくださるからです。どうかこの平安、この世にはない平安をイエス様からいただいて、この1週間を生きることができますように助けてください。最初から最後まで主の導きに心から感謝し期待して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美の402番を賛美いたします。402番です。
戦い、義の冠、エルサレム。
我が主と共に勝ち歌を歌え、聖なる戦い、義の冠、義の冠、我ら歩く聖なる戦い、義の冠、エルサレムにて冠受けよ、ヨルダンを越え、戦い終わりて冠受くエルサレムにて、戦い終えて主の強者よ、我が主と
本日のメッセージです、今日恵みをいただく御言葉は吉明10章1節から11節です。吉明10章1節から11節、吉明10章1節から11節、はじめに5節までを宣言いたします。さてエルサレムの王アドニツェデクはヨシアが愛を攻め取ってそれを誠実し、先にエリコとその王にしたように愛とその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き大いに恐れた。それはギボンが大きな町であって王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくてそこの人々は皆勇士たちであったからである。それでエルサレムの王アドニチェデクはヘブロンの王ホハム、ヤルムテの王ピルアム、ラチシの王ヤフヤ、エグロンの王デビルに使いをやっていった。私のところに登ってきて私を助けてください。私たちはギブオンを撃ちましょう。ギブオンがヨシアでイスラエル人をと和を講じたから。それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラチシの王、エグロンの王とその全陣営は愛集まり登っていってギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、今日もまたこの主日、あなたの名が付けられたこの日に我らは宮に集い、あなたの御言葉から豊かな養いを得たいと願いつつここにおります。どうか主よ、あなたがこの一人一人のその願いを叶えてくださり、御言葉を豊かに語ってくださり、御言葉の命で豊かに一人一人が養われますように、どうか取り次ぐションベラをあなたが今準備し用意して、そしてあなたの命そのものを語り継ぐこの我らともどもでありますように、また聞く人々の耳を清め、あなたの命そのものを豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。これからの一世、初めから終わりまでのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします、再び吉明から養いいただきたいんですけども、 まあ、前回吉明、あの9月の前半に、吉明九章を、学びました。この九章のところにおいては、ね、疑問人がこのイスラエルを、まあ、いわば騙す形で、ね、和を講じて、でそれでそれが、ね、まんまと成功して、でそれで、本来彼ら滅ぼし尽くされるべき民族のうちの一つではあったんですけども、しかし彼ら命拾いをしました。イスラエルがもう彼らをもう滅ぼさないというふうに、まあ、騙された形ではあるんですけども誓ったからなんですね。でイスラエルは、その誓いの上に彼らを、ね、滅ぼすことができなくなりました。ただ疑問人たちはですね、もう本当に、この主のなさった技、主の民を恐れて、そして自分たちも助かりたい、ね、というふうに、願ったゆえに、彼らは自分の出生元を偽ってですね、この神様の神の民に同盟を求めてきたんですね。彼ら本当にこの神の民の中に入っていったその後、本当に彼らそれまで犯してきたあらゆる暴虐や罪の数々、ね、その性質、それを、ね、一切やめて罪を悔い改めて、そして本当にこの神様の御側近くにいて、ね、この奉仕をして仕えるうちに彼らはどんどん清められていったんですね。彼らイスラエルよりも、もう本当に神様を慕い求める心がもう代々強まっていった子でしょう。でそれで、サウルの時代、本当に彼ら神様は彼らの方を弁護されて、むしろ彼らを、ね、虐待するイスラエルの方に災いを下されました。本当に主はですね、そういうお方です。本当に神の民よりも信仰によって優れて、本当に神様を熱心に求めるものを、神様はその志を見て彼らを弁護して特別扱いしてくださるんです。
私がね、たびたび皆さんに言っていることがありますね。生まれ変わりたいですか？新しくなりたいですか？なら自分の直空からを離れなさいって言いましたね。どういうところ？今まで自分が生活していたその世界を離れなさい。今まで関わっていた人々を離れなさい。今までやっていた罪から離れなさい。離れるだけでは物事が成立しないんですね。どういうことかって言ったらね、聖なる人のところに加えなさい。希望族見てください。自分のこのね、終わりが見えてきたんですよ。希望族は、もう私はこのまんまじゃ死ぬ。国もろとも死ぬ。みんなで死ぬ。みんなで滅びる。このまんまじゃ救いようがない。ということを知ったときに、彼らは助かるために何をしたか。自分たちの本土、親戚、父の家と言われるような縄張り。そこを離れたんです。そこを離れて、神の集団の中に入って、守られている神の集団の守りの中で自分たちの保護を合併しようとしていたんですね。その時に民の一人からね、一番上の人まで心が一括であったと書いてあります。なら私たちも助かりたいという時にどういうことかって言ったら、自分の思いの7割は助かりたい、3割は名残欲しい、3割はまだ楽しみたい、4割は楽しみたい、そういう心があったとしたらどうなるかって言ったら、絶対に助からない、助かりません。信仰の先祖であられるアブラハムに神様が言ったのが、本土親戚父の家を離れなさい、私があなたに示したところに行けと言いました。ずっとずっとずっと主は言ってるんですよ。あんたたちまだ本土親戚父の家じゃないのかい。それでありながら命は救われたいからここに来ているのかい。それでありながら祝福を欲しいからって祈ってるのかい。 主はね、私たちのこの髪の毛一本までも数えておられる。なんでこのね、髪の毛一本までも数えておられるということが聖書に書いてあるか。あなたが数えきれないほどのあなたの思い、心、感情、その中に宿されている善悪、闇と光、あなたが気づいてない分まで私は知ってるよって言ってるんですよ。何もこの髪の毛、あなたが知られざる、知り得ないものまでも、あなたの中に何が入っているか、何が入っているか、私は知っているって言ってるんですよ。アブラハムは払われました。ギボンの人たちも風の便りで聞いて、イスラエルの民のこの行進、それを聞いて、もう間もなく私たちは滅びる、滅びが迫ってくることをすっごく感じたので、それでどうしようどうしようどうしようとしているうちに分かったのが、盾をついたものは全部滅ぼされたということが分かったんです。このイスラエルの民に神の命令によるこの行進をしている、約束の地に向かって歩いている、この人たちの足止めをしたら、神がたちまち自分の敵になるということを知っていたので、あ、話にならない、勝負にならない、そのようなことをやめた。私たちが救われる道はただ一つ、あの神が味方にしてくださる、あの集団の中に入るのみが私たちの救われるべき道だと知ったんですね。それでイスラエルが自分たちに追いつく前に、よく聞いてください、イスラエルが神の命令によって自分たちに追いついて、その自分たちの領土に足を一本入れる前に、彼らは自分から神様助けてください、助けてくださいと言って、ああ、この神に助かりたいと言って、この神に助かったものは誰か、イスラエルだということに気づき、民の一人から上に至るまで助かるためには、あの集団の中に入るしかないということに気づき、ね、騙し術をしてまでも救われたいということで、イスラエルに向かってきて、そして騙しが成功して、そしてイスラエルの中に加わるものになりました。神様は絶対ね、騙されないんですよ、絶対に。だけどいつ神様がね、私たちに目をこう潰してくださるかって言ったら、助かりたい、私は助かりたい、助かりたい、助かりたい、この一心で、神様、私は助かりたいです、助かりたいです、この神に滅びるものではなく助かるものとして私はいたいのですと願って願って願っていった時に、神が彼らに言ったのは、イスラエルの中に入れという心の思いだったんです。その思いが与えられたからこそ、彼らはイスラエルに向かっていったわけなんですね。手ぶらで、いいですか、人は自分の心に確信がないことを絶対しません。あの希望の人たちが手ぶらでイスラエルに行ったんですよ。イスラエルにバレた時に自分たちの命はたちまちないということを覚悟の上で行ったんですよね。そういう行動にちょっとでも右往左往があったり、心の疑いがあったら、絶対に希望の人たちはイスラエルに向かって行きません。万が一何かあったらどうしよう、ね、行った人たちが全部代表格なんですよ。 ね、この太陽閣がバレて、そして囚われ身になってしまったら、気分の血はそのまんま自動的にイスラエルのものとなってしまう。でもね、助かりたいと思っているものに、助かりたい、頭から足の先まで助かりたいということで、この皮膚のね、小さいこの穴の一つまでも助かりたいということで、ね、いっぱいになっていたときに、神様は彼らの思いの中に、助かった人のところに入れという思いが与えられたので、その思いで満杯になって行って助かりました。助かる自分のもろもろが本当に助かって、以前のものは過ぎ去り新しくなりたい、神の民の一人としてそこにいたい、主が私が言ったならば答えてくださる保証のあるものとしてそこにいたいと思うならば、イスラエルの中に入らなきゃいけないんですね。助かるために。だから生まれ変わりたいですかって言ってるんですよ、私。ならあなたの縄張り離れてください。あなたの職業が悪い職業だったら、その縄張り離れてください。あなたの人間関係がそうであるんだったら、あなたの縄張り離れてください。あなたの家がそうであるんだったら、その縄張り離れてください。一番ね、良くないこと、何かって言ったらね、まだ人と関わってということであるんだったら、人だから自分に合う合わないもあると思う。だから断ったり一緒にやったりすることもあるんだけど、この一人ぼっちっていうのが一番良くないんだ。一人ぼっちというのはなんで良くないかって言ったらね、一人ぼっちであっても、思いの中でくるくるくるくる思いの中で立て上がったことに命令されてね、さまざまなことをするんですよ。思いの中でテレビ見ようと思ったらテレビ見る、思いの中でゲームしようと思ったらゲームする。一人ぼっち、誰もブレーキをかける人がいない。いいですか。心の中に生まれ変わりたい、私は本当に生まれ変わりたいんだと思っているんだったら、皆さんは自分の縄張りを 100% 変えなきゃダメだ。縄張りを 100% 変えない限り、皆さんが今まで生きてきたその生き様、それを支配する闇の力によって依然として闇の足元にあって、頭の中でね、これしあれしなさいということを言い続ける闇の奴隷になって、そのまんまね、生きるしかないんですね。助かる人がやるべきことは何か、神の宮において自分を立て直さなきゃいけないんですよ。神の宮において立て直さなきゃいけないんですよ。自分の家、自分の悪い仲間とのこの縄張り、そこにいて気をつけて自分はしない、するする、何をしなきゃいけないか、 100% 縄張りを変えなければならないんです。いいですか。ここにいる私でさえもね、21日断食して、その後も小通断食してね、自分では何年したかわからないほど1日2食の断食をすっごい長い間して、それでも私が断ち切れない罪があったんだよ。それでも私を支配していた罪があったんだよ。なぜ？縄張りを変えてないからですよ。イエス様の仕事をしている時は大丈夫でした。家に帰った時に ね、その家において、その縄張りで私がやってきたことがついつい出ちゃうんです。それでそういった縄張り、私を奴隷化しているその状況、そこから解放するためにイエス様が言ったのが、あなたは早く教会に戻れ、教会に戻れって言ったんです。ある主日、土曜日から心が不安でしょうがなかった。教会で礼拝が終わっても不安でしょうがない。家に着いた時に、教会に戻りなさい、教会に戻りなさい、ずっとその言葉が攻めてくる。その日、私はその言葉が耐えられないから、いくつかを主にね、本当にこれがあなたの御声であるならば、こういうふうにしてくださいって条件をつけたんですよ。条件つけたものをそのまんまやったら、私が言った条件つけたことがそのまんま起きちゃったんですよ。それで、あ、私は今教会に戻らなきゃいけないんだということで、この教会に戻ったんですね。教会に戻って一番最初に起きた奇跡というのが、言ってもいないのに、私が教会に戻ったその日から人がね、4人来ました。教会に戻ったその日から私が祈りを始め、この場所にいるからその悪い癖に戻ることができない。悪い癖に戻るというのはどういうことか、条件付きなんですよ、ね、その場所で私がそれをしても、ね、誰も私のことを差し支えない。その場所でそれをやっても私を止める人が誰もいないということだったんだけど、神様がもうどうしようもない、この私を何をしたか、教会に戻れということを言って教会に戻った。教会に戻って、その日から私はイエス様と向き合ったんですけれど、どうやって向き合ったか、ずっとこうやって賛美してたんですよ。こうやってずっと賛美したんですよ。イエス様の十字架の賛美をものすごくたくさんしました。何時間賛美したかわからない、ね、長い時は11時ぐらい信者さんたちの祈りが終わって帰る。私はね、朝5時の礼拝に来る時まで、人が来る時まで賛美して賛美して祈って賛美して祈って、時間がわからないんですよ。そういうことを繰り返していたうちに、私がしつこく攻撃されていた、ね、その闇の力、ね、隠れた罪、これが解決されたんですね。多分お家にいたら解決されてない。キデオンの人たちは自分の縄張りをね、もう死ぬなら死ぬ、この方法が効かないんだったらもう死ぬということで、剣一本も持たずに乞食のふりをして、それで助かっている、神にあって助かっている、神様というこの保護者を得ている、この集団の中に自分の身入りを出会いました。神様は救われたいという人を絶対に拒まない。なぜ、聖書にこう書いてあるんです。私は悪人の一人も滅びることを願わない。だから助かりたい人に対しては神様も OK なんですよ。だからキデオンに対しても助かりたいという思いがあったので、ね、神様は OK だったんですね。神様は OK じゃなかったら、キデオンは多分 バレていました。彼らの思いが純粋に助かりたいしかなかったので、神はヨシアとイスラエルが満々と彼らを受け入れるしかないようにしてくださって、ギデオンが守られたということなんですね。いいですか。今日はこの御言葉の中にいくつかの法則があります。皆さんの中で取りなし祈りて、今日も本当に祝福だ。取りなし祈る人に主がね、何をしてくださるのか明らかに分かるんです。ギデオン、ね、このギボンの人たちを、ね、受け入れて、彼らの悩みを自分に移して、そして戦いに行きましたよね。私たちにも誰々さんの悩みを私たちが引き受けて祈る、これ戦場に行くヨシアとイスラエルと同じなんです。今ね、言った言葉をよく覚えてください。神様はギブオンを助けるね、まっすぐなヨシアとイスラエルにいっぺんに5つの王を渡すんです。取りなし祈る人にこのような恩恵がある。取りなし祈るということがただじゃない。取りなし祈った人には主がその取りなし祈った人のその取りなしの何倍も何倍も何倍も増し加えてその人に与えてくださる、もろもろ与えてくださる、後腐なく与えてくださる、これが取りなし祈った人たちへの神様の報酬なんですよ。いいですか。取りなし祈り、助ける力がある時に助けることをね、拒まないでという神様の言葉に基づいて、取りなし祈り、助けられる時に助けるということによって、イスラエルがいっぺんにいただいた5つの王様、この世の権力にね、勝つ皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。主はどれほど熱心に、ね、そういう本当に神様に助けを求める人をどれほど主は熱心に助けようとするか、弁護し擁護してくださるか、ね、この10章に本当にすごいことが書いてあるんですね。また本当にこういうこの主に助けを求めに来る人々を助ける主の働き人たちに対しても、主はもうどれほど物事をうまく進ませ、全て必要を満たし成功させ祝福してくださるかも、この10章に書いてあるですね。今日の箇所は、ね、特にそういうところです。このギボン族は助けられる側、そしてヨシア率いるイスラエルの軍隊、彼ら助ける側としてこの10章にて働くんですけども、両方とも本当にこの主の素晴らしい栄光を見て、そしてこのイスラエルの本当にそれまで、ね、このカナン地を、ね、一体何年かかったらこの5人の王たち征服できるかだろうか、ね、というような、そういう大きな仕事をたった1日でやってのけるに至ったんですね。イスラエルの民は本当に主の御言葉に従順したからです。で、ここにおいて、ね、ギボン人たち、彼らはイスラエルと同盟を結んだということが、この周辺のね、この5人の王たちの耳に、届いたんですね。エルサレムの王とか、ね、ヤルムネトの王とか、ね、そうした諸々の王たち、聞いて、そして歯ぎしりしました。で、それで連合してギブオンに攻めよう、というふうになったんですね。イスラエルに、ね、連合して戦おうじゃなくて、本当にこのギブオンというもう自分たちの、を裏切った、ね、それまで、ね、自分たちと、ね、悪さして、悪どいことをしてきた、そのギボンが裏切ってこの神のために寝返ったということで、このギボンに攻撃を、ね、仕掛けたんです。本当に私たちもですね、 罪深いも私と縁切りして、ね、また罪深い習慣と縁切りして、そして本当にこのイエス様と和平を結んで、ね、救いに入った途端に以前仲間だったこの悪どい者たちが、また悪どい習慣が歯ぎしりして、罪の生活へと引きずり戻そうと攻撃を仕掛けてくるということ、これあるんです、ね、これクリスチャンのにとって、また本当に救われた人が最初に経験する、宿命といっても良いでしょう。この、ギボンの人たちはヨシュアに、ね、連合を結んで、そして和平を用いました。ヨシュア、ね、ヘブライ語ではイエシュアです。これイエス様と同じ名前です。私たちもですね、イエス様、ね、もう本当に以前の罪深い生活を離れてイエス様と連合して、そして、ね、救われた、罪の刑罰を免れた、永遠の命が確保されたという途端にですね、この以前の仲間だった悪辣な者たちや、また以前のその罪の性質、あるいは以前味わったその、ね、罪の快楽、その味、ね、それが攻めてきて、ね、引きずり戻そうとするんです。滅ぼそうと、ね、するんです。攻撃を仕掛けてきた義凡人たち、ね、はそのような時どうしたか。そのような時義凡人はですね、ヨシアに、ね、救いを、ね、求めたんですね。この6節から見ますと、6節、ギボンの人々はギルガルの陣営のヨシアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。アメン。ギボンの人々はもうね、本当に必死で、ね、ヨシアに助けを求めました。皆さんも同じです。もし皆さんが以前の罪の性質、以前の罪の快楽が皆さんを責めてきて、また昔に引きずり戻そうとするときは、イエシュア、イエス様に救いを求めて、早く私のところに助けてください。あの者たちが私をまた再び責めてきました。どうか早く助けの御手を使わせてください、ね。祈るべきなんです。この義凡人たちは、ね、そのように、ヨシアに、ね、助けを求めました。で、本当に主はですね、そういう主を助けてくださいというふうに主に助けを求める、泣きついて助けを求めてくる、ね、人、本当に以前の罪に戻りたくない、これから本当に清い生活をしたいと願いつつ助けを求めてくる人に対しては特別扱いをされるんですね。本当に主に助けを求めるときにおいて、ね、もう本当に以前の罪の生活に戻らないという決心が必要です。以前の罪に、ね、いくらでも戻るその道を、ね、逃げ道を用意しておきながら、今、ね、この罪の、もう例えばお酒飲んで、ね、体がボロボロです、助けてください。でも治ったらまたすぐにお酒の生活に戻ろうとしている人は、主はですね、まだまだ、ね、この人はもっと、ね、本当に本気に なっていない、ね、ということで、ね、もっと本気にさせるためにいろんなことをされるんですけども、しかし、ね、本当に本気で自分は良くなりたい、もうこんな罪の生活から抜け出したい、救われたい、命を得たいという人に対して主はですね、特別な計らいをしてくださるんですね。この義凡人たちのためにヨシアたちが率いるこのイスラエルの軍勢がみんなですね、こぞって彼らを、ね、助けるようになったんですね。ヨシアたちがいる、ね、のはギルガルというところです。そこからギブオンという地までおよそ35km あるんですね。35km。その道のりを、ね、その道のりはちょうど傾斜地や、ね、あの山を登っていくような、まあ、形になっていくんですけども、それを夜通し、ね、35km の道のりを皆さん一晩で、ね、踏破する、これなかなか大変なことですね。しかも、ね、坂道、です。なかなか 骨が折れる行軍をイスラエルはしなくてはなりませんでした、もし助けるとしたら、ね、ですからイスラエルにしてみればもともとこのギブオン、ね、あの和平を講じるつもりはさらさらありませんでした、ね、滅ぼすつもりだったのを騙された形で、ね、誓いを立ててしまったから、ね、仕方なく彼ら生かさずを得なかった、ね、ですから心情的には本当にこんなギブオン、ね、あ、押されてるの、ああ、じゃあラッキー、このまま放置しておけば、ね、彼ら、滅ぼされて、ね、あるいは、ね、この敵同士で戦わせて、もう互いに、ね、消耗させて、でそれで漁夫の利を得よう、ね、そういう手も、 あったかもしれない。しかし主はですね、そんな浅はかで不誠実、不真実な計略を用いて皆さんに勝利をもたらすような方ではないですね。主が皆さんに勝利をもたらすとするならば、それは本当に正々堂々、本当に主に頼りを置く民のために圧倒的な勝利を持って主の栄光を表してくださるんです。主の栄光が表されるために人の、浅はかな知恵、力、あるいは卑劣な手立て、騙して得たとか、そういった形で勝利をもたらすものではなく、本当に主の勝利の仕方はもう目を見張るほどの、誰もが主の栄光を称えざるを得ない形で主は勝利を、もたらしてくださるんです。この主が主のために願われること、それは誠実であることです。イスラエルは誠実でした。このギボンが襲われているということを、このイスラエルの民が聞いた。でその時、彼らは、躊躇しなかったんです。主から示しが来る前に彼らは出かけたんですね。本当に主が主のために願われることはそういう誠実さです。一度約束したこと、これを主の御前において約束したこと、これを忠実に守る、人を主はですね、本当にすごいことをしてくださるんです。すごい奇跡を起こしてくださる。そして主の御翼の陰に保護を求めてきた人は一人も残さず救うということ、これが主の御旨です。ですからこの義凡人、主が救われるということ、それが御旨なんですね。続いて何節から見ますと、何節から、そこでヨシアはすべての戦う民とすべての勇士たちとを率いてギルガルから登っていった。主はヨシアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。アーメン。ナタティ宣言がここに宣言されています。ナタティ宣言とはあげるという宣言ですね。ナタン、これは与える、あげる、何をあげる、ここにおいてあげるのは彼らを、この敵のすべてをあなたの手に渡すということを主は、おっしゃってるんですね。これいつこの主のナタティが宣言されたか、これは実際にヨシアたちが行動に移した後にです。行動に移す前じゃないですね。主があらかじめですね、あなたはこれこれのことをしなさい、そうしたら、敵をあなたの手に渡すからということではなく、彼ら自主的に主の御旨は何か、主との約束を守るということは一体何かということを考えた末、この、義凡人、彼らを見殺しにこれしてはならない、彼らが困ってるんだったら助けに行かなくてはならない、これが主との約束を果たすことだ。自分たちの手にとってはもう本当に損、もともとこんな、一晩で35キロも、マラソンしなくてもいい、はずだけれども、もう本当にこんなしょうもない彼らが、こんなことを、してしまった、一晩ちょっとマラソンしなきゃいけないけれども、主との約束のゆえにこれを果たすために、自分たちが主の前で誠実であるゆえに、私は義凡人たちを助けようということで助けに、行ったわけですね。そこで与えられたのがこのナタティ宣言でした。彼らを敵をあなたの手に渡す、本当に私たちもですね、時には気乗りしない戦いを主から命じられて出なさいって、主から言われてしぶしぶ生かされることがあります。なんであんなもののために自業自得じゃないか、なんであんなもののために夜通し苦労しなければいけないんだって思うようなこと、天性の働き人なら、何度かありましたね。もう本当に ある生徒がもう緊急な案件 でもう夜通し、ちょっと資料作りしなきゃいけないとか、本当に祈って考えなければいけないとか、本当に、ようやくこの主の御宮における務めが終わった、収穫感謝祭の、次の月曜日、さあ、私の大好きなアボガドを食べようと思って、で醤油をかけでいざ食べようとしたら電話がかかってきて、もうちょっと神奈駅のところで、もう本当に、冬の冷たい雨が降りしきる中酔っ払って倒れ込んで、で電話がかかってきて、ちょっとこのままじゃ投資してしまうなって、 ということで、まあ、行かざるを得なかったとか、まあ、そういったことも、ね、あるんですけども、しかしそれ、ね、本当に皆さんが主の働き、主の主がこの人を助けなさいと言われるゆえに助けるならば、主が皆さんに豊かに報いてくださるんです。助ける人を、ね、実際この、ね、イスラエル、ね、どうだったか、事実彼らこの従順を通して非常に短期間で、この5人の王たちを一網打尽にして、そして、ね、本当に多くの土地をこの、ね、まあ、1日2日じゃなかったですね、まあ、太陽が、ね、月が、ね、沈むことなく、戦ったわけですから、まあ、時間的には48時間か、まあ、何時間か分かりません、まあ、1週間以内だったと思うんですけども、その短い時間のうちに5人の王を倒し、また多くの土地を、そこの地を占領して、ね、平定した。ですからもう何年分もの働き、もう人の技、人間の計略では、ちょっとこれからどういうふうにしようか、事業計画を立てて、ね、何年計画、それをですね、たったの1週間以内でしてしまったんですね。これ主の行け、ね、と言われることを行く、またあるいは皆さん自身が主と約束したことを守る、守り行った結果、守護神がナタティ、よし、あなたは忠実だからあげよう、あの敵の手を、ね、あなたの手にあげよう、ね、そしてこの義凡人の命を救ってあげよう、ね、ということを主がなしてくださったんです。
あのね、ここね、本当に皆さんに希望に満ちたところなんです。どういうことかって言ったらね、取りなし祈るということは、ヨシアたちが希望に変わって戦いの戦場に出たんですよ、ね、だから取りなし祈るということはどういうことかって、皆さんが勝てない人のために祈ってください、助けてください、困り果てている人、その人たちは戦場にいたら負けるんですね。だから曲げるから助けてくださいなんですよ。その曲げるから助けてくださいって言っているこの人たち、助かりたいと思っている人たちのために、皆さんがね、取りなし祈るということはどういうことか。ヨシアたちが希望のためにね、35キロの道のりを行って、そして彼らを攻撃しているね、5人の王様にね、立ち裸って、さあ、私が相手だ。と言って戦うのと同じなんですよ。取りなし祈るということは、取りなし祈るということは何かと言ったら戦いなんです。戦い、ね、その人一人の時はもう曲げて、ね、もう声上げてる、泣き声上げてるんだ、ね、もう大変ですって、私たちからあなたの手を引かないでくださいって言ってる、あなたの手を引かないでくださいね、取りなし祈るとは何かって言ったら、キブオンのようにね、私のために祈ってください、こういう心が折れていて私を信頼して祈ってくださいという人が言ったならば、私たちはその時にヨシアとイスラエルの勇士なんですよ。それで何をするか、その人たちのためにお祈りをするわけなんですね。イエス様に対してこうやってお祈りするわけなんですね。そうするとその時、私たちが祈っている時にね、祈っている時のこの様が何かって言ったらね、キブオンに代わって戦っているヨシアとイスラエルの勇士なんですよ。じゃあ騙してまで助かりたいと思ってきてね、もう騙されて同盟を結んでしまいました。だけど一回結んでしまったその同盟、ね、自分、ね、一回信頼したことに対して、ね、相手はどうであれイスラエルは真実なわけなんですね。神と人の前で結んだこと、神が許されたこと、これに対して真実だった。だから彼らは何をしたかって言ったらね、気分を憎らしいからって手を引かないで、ね、35キロの、ね、山あり谷ありのところを前進して行進して、そこに行って希望に手に負えないこの5つの王に対して交える、そういうことをして希望を助けました。行く時に彼らの目的は希望を助けるだけだったんですよ。 鳥なし祈る時に皆さんは鳥なし祈ったらあの人が10万くれるかもしれない。思ったことないよね。ね。かえって弱いものをね、飯食わしたり、ね、飲ましたり、よしよししたり、抱きしめたり、励ましたり、もうありとあらゆることしてるよね。鳥なし祈ってる人はみんなへっぴり腰になってるから、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だよ。だからね、このヨシアたちがやったこと、それをね、私たちも知らないうちにやっていたんだけど、そのやった、私たちは自分がやったことの価値がわからなかった。鳥なし祈るということによってどういう保証があって、神がどれだけ喜んでいて、それに鳥なし祈ったことによって神が私たちに与えてくださるそのね、報酬、それがわからなかったんですよ、私たち。ね、だから鳥なし祈り手を見ると証拠があるんです。それ皆さんいいですか、今から言うよ。鳥なし祈っていることに徹底している人を見てください。その人自身に災いないです。加藤先生、私と今何年ぐらい、その12、3年の間、私が個人的に何かがあって困り果てた音、見た音ありますか？ないです。今鳩先生ありませんって言いましたよね。鳩先生以外にも私と身近にいて四六時中私を見ている人に聞きます。私が、私自身の困り果てたことによってね、打ちしがれたことを見たことありますか？ないよね。私も分かんなかった。なんで私がこんなにすごやかなのか。ある時主が言ったんですよ、私に。なんで頭痛いことがある人はみんな私なのって。私もちょっと休みたいわよって。よその教会の信者さんまで私、そこはちょっとそちらの牧師さんでやってよって。でも来てしまったことに拒むことはできない。でそれを全部引き受ける。ある時ちょっと休みたいと思ったんですよ。そしたらね、イエス様がこう言ったんです。あなたが人の重荷を背負って祈ってくれるので、あなたの重荷を私が負ってあげたよ。じゃあいいよ、あなたの思い、あなたが追うのかいって言われたんですよ。その時に私なんて言ったと思う？いや、私の重荷どうぞどうぞあなたが追ってください。私人の重荷負います。なぜ？人の重荷は思い煩わされることないの。主の前で主を信頼して鳥なし祈るだけ。自分の重荷は主にお祈りしながら思い煩いがあるの。なんでこんなになるんだろう、どうしてね。だから鳥なし祈り手に与えてくださる神様のね、この保証っていうのはすごいものなんだよ。ヨシアとイスラエルに希望の重荷を背負ってあげたら、ね、一瞬にして自分は望んでもいないのに5つの王国を片付けたんです。主が。片付けてくださったんです。片付けてくださったんです。これが神様が私たちに与えてくださる真実ですよ。鳥なし祈る者に主は働く牛の口にくつこしないって言ってるんですよ。だから重荷を、人の重荷を背負って、そして あなたが働くならば、祈りで働くならば、取りなし祈って働くならば、足を運んで働くならば、ね、抱きしめて働くならば、ね、励まして働くならば、一番最初にあなたに私の、ね、報酬をあげるよって言ってるんです。どういうことかって言ったらね、取りなし祈る人たちはいつもね、直近してるんです。じゃあ誰かを憐れんで取りなし祈った、そして自分に対する憐れみ直近してる。誰かの恵みのために取りなし祈った、自分が受ける恵みのために直近してるの。食いっぱぐれがない直近。必要な時にイエス様の恵みによって、利子に利子をつけて、栄光に栄光をつけて、祝福に祝福をつけて、憐れみに憐れみをつけて、許しに許しをつけて、主はそれを返してくださるお方なんですよ。いいですか、この聖書のこの箇所にね、これのね、一末が書いてある、記録されてある。何を意味するかというと、こういう意味があったんですよ、ね、気分に対して立って戦ってあげたら、神は戦わなければならない5人の王を手に渡してくださった、手に渡してくださった。これが気分に対して働いた、ね、イスラエルに主がなされた真実なんですよ。鳥なしに祈る人たちはどういう人？直近する人。鳥なしに祈りいくらでもできるんですよ。電車に座ってこうやって見るじゃない。あの人なんか悩みがいっぱいありそうだなって、あの人はなんかすごく貧乏ったらしい、あの人は具合悪そうね、あの人はなんとなく食にあふれていそう、あの人は性格激しそう。その都度、主よ、あの激しい性格を穏やかにしてください。イエス様、あの人なんだか知らないけど生活の苦がもう大変みたい、イエス様家族かわいそうだから、あなたが助けてあげてください、日曜の糧をあげてください、あの人主よなんか具合がすごい悪そうです、あなたの御手を置いて癒してあげてください。信じるもの信じないもの関係ない、主はねみんなに恵みあげたい方なんですよ。そういうことから考えると、私たちはね、もうここにいてもそうだし、外にいたらもっと祈れる人がたくさんいる、祈らなければならない人がたくさんいるんですよ。もう一度きりしか会えないその人ね、この少ないクリスチャンの中で祈れる私に出会ったということは、その人は助かる価値があるんですよ。この少ないクリスチャンの中で、その場所に私が居合わせて、その人の何かに気づいて一言祈るということは、主がその人にね、そのチャンスを与えてくださっているんですよ。私たちの一筋の一言の祈りによって御国が来る、ね、そのようなことが、ね、起きるということなんですね。取りなし祈る、このことによって、ね、保証がついている。だからね、これからは取りなし祈る時、あ、貯金しよう、それでいいんですよ。貯金していただける、貯金としてみなしてくださるお方がいるのでね。だから取りなし祈る、その種類によってたくさんの種類の貯金をしてくださいね。そして自分が必要な時にその分いくらでも引っ張り出してね、主が使えるように、イエス様が使えるように、そうしなきゃいけないんですね。1にも2にも3にも皆さんに言います。以前のものは過ぎ去り新しくなりたい、これクリスチャンみんなの願いなんですよ。願ってはいるものの新しくならない人がもう日常茶飯事なんで、 本土親戚父の家を離れない、ね、例えばの話、ここの中クリスチャンの中だと自分が今やっていることは絶対できないことがあるはずなんですよ。私がやっていることの中でこれもできない、これもできない、これもできない、これもできない、これもできない、これもできない、これもできない、があるはずなんです。でもやめたいっていう気持ちはある。でもできない。なぜ？この輪の中に行ってできないことの不便を覚えている。まだ名残惜しいこの気持ち、それがあるからね、まだその縄張りに行ってしまうということなんだけど、聞いて、良いことと悪いこと、良いことはイエス様がしなさいって言ってるよ。じゃあ悪いことは誰がしなさいって言ってるの？大きい声で。そうですよ、自分がクリスチャンの前で言えない言葉、できない行動、クリスチャンの中に置いたら絶対に見れないもの、クリスチャンの中だったら絶対やらないこと、クリスチャンの中だったら絶対に口にできないもの、これをね、本当に自分で持っているとするんだったら、そのものから解放されてクリスチャンらしくなりたいと思うならば、一日も早くやらなければならないこと、輪の中に入ることです。輪の中に入ることなんですよ。輪の中に入らなかったら一つも治らない、一つも治らない。主が私たちに与えてくださる全ての恵みにはリミットがあります。今日あなたが終わりだよ。だから今日という言葉を聖書はよく言ってる、ね、今日が終わる前に、今日のうちにしなさいとよく言っているんです。なぜ縄張りが、ね、大切かって言ったら、イエス様でさえも弟子たちみんな縄張り変えたんです。いいですか？イエス様でさえも弟子たちを縄張りを変えたんですよ。縄張り変わらない、縄張り変わらない、変わらないっていうことになっちゃうと、私たちは変わらない。イエス様でさえも弟子たちをね、船という縄張り、自分のふるさとという縄張り、親という縄張り、全部離れてついてきなさいって言ったんですよ。ついてきなさい、ね、じゃあ今私たちどうするべきでしょうか。縄張りを変えないと、ギブオン族みたいに自分が攻撃されている時、攻撃されている時、助け出を得られない。今度縄張りを変わないで、変わらないでいると助けがない。縄張りを変えましょうよ、ね、縄張りを変える、そして取りなし祈る、5つの王を渡してもらう、父と蜜の流れる地において、私たちのね、この末がね、流れますように、イエスの御名によって祝福します。アメン、
アメン。私たちはですから主の御声に従順する必要があるんです。で、主の御声に従順してその通りに行くならば、ね、主は大いに、ね、祝福を与えられる。で、このイスラエルの民、主の御旨に従って主との約束を果たすために、このギボン人を救いに行ったところ、大勝利をもたらしたんですね。9節から、見ていきますと、9節から11節まで。それでヨシアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲った。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、 イスラエルはギブオンで彼らを激しく打ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテホロンの下り坂にいた時、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも氷の石で死んだ者の方が多かった。アメン。もうこれ明らかに、ね、主、それも天と地を支配しておられる主、ね、もう宇宙を支配しておられ、そして氷の石、ね、一つさえも、ね、そのコントロール力を持たせて、でそしてこの、ね、主をあざける者、また主のために加わった者を引きずり戻そうとする者を主ご自身が石で、ね、まあ氷ですね、氷で打って、ね、ということを主が、ね、してくださいました、ね、しかも、このイスラエル人が剣で殺した数よりも、ね、氷で、ね、撃たれた者の数の方が、多かったんですね。イスラエルの手に及ばないその敵を主が、ね、それをフォローしてくださって、しかも主がなしたことの方が多かったんです。なぜこのイスラエルが本当に主の御旨をなそうとして行動したから、だから主がフォローしてくださったんです。皆さんも主の御旨通りに行おうとして、ね、何か良いことを、ね、主の御旨にかなったことを行動する、信仰を持ってするならば、ね、しかも犠牲を払ってでも、また本当に自分のしたくないなという思いをそれを押し殺して服従、主の御子に服従した時、主がこのようなことをして、それ人々は知るんです。あ、本当に主の御子に聞き従うことは正しいんだ、ね、本当にこの主の御子に聞き従う道がの方が祝福されてるんだ、ね、ということを、ね、これを人々が知るためです。このね、地上において、いやこの宇宙の下において、一番敵に回してはならないもの、これ誰でしょうね。それは確かにクリスチャンではあるんですけど、しかしただ単に教会改革のクリスチャンというだけではないんです。主の御声に聞き従うクリスチャンです。主の御声に聞き従っているでしょうか。教会に来るメッセージが語られ、あ、いいメッセージをいただきました、メモも取りました、けれども帰って、ね、その言われたことを、ね、しない、またストップしなさいと言われたことをストップしない、御声に聞き従わないクリスチャンはそういうのを見ることができないんです。けれども本当に主の御声に聞き従うクリスチャンであるならば、主は、ね、もう天地万物を動かして、ね、宇宙を動かして、ね、天気を動かして、ね、もう本当にこの天性、働きをするために台風が、ね、それてもう天気予報通りじゃなかった、ということは何度も何度もあるんですね。でもう何度もそれが、ね、もう、あ、また台風が来たか、まあ、今度もまた大丈夫だってことを祈らなかったら台風がヒットしたということがありました、ね。本当に主は天気を動かし、本当に主の働きのために邪魔するものが天気であるならば天気を動かし、ね、またそれが太陽月であるならば太陽月を動かすというのが、まあ、また、いつかのお楽しみに、ね、そのお話は取っておきたいんですけれども、本当に主はそのように万物を支配して、そして本当に主の御声に忠実に働くことをする者のために、自然界を動かして、ね、物事をしてくださるんです。なぜなら皆さんは本来神の似姿、神の形として創造され、この、ね、天地万物を、ね、全ての生き物を支配するということが皆さんに与えられている使命だからです。皆さんは本当にこの命の働きのために、また本当に人を救う働きのために、この、ね、罪によって破壊されてしまったこの自然界を修復し癒すために、ね、また本当に人の心を癒すために、皆さんは神の子として働くべきなんです。このイスラエル実際に助けました、したら本当に主に服従して助けたゆえに、本当に短時間で多くの土地を回復し、またこの多くの王たち、強力な王たちを一網打尽にすることができて、そしてこの地方の占領が一気に進んだんですね。そういうわけで、私は自分の良し悪し、自分の好き嫌い、自分の好むところにとどまるべきではないんですね。主が離れなさいと言われたとするならば、離れるべきなんです。イエス様はこういうことも言われました。ある人に、ね、私について来なさい、 言うんですけど、しかしその人言うんですね、主よ、どうか私の父を葬るまで私を、ね、留めてくださいって言うんですけど、しかしイエス様は、あなたは私に従いなさい、死人は死人に葬らせなさいって言うんですね。皆さん、死んだ行いの中、ね、に留まり続けるべきではありません。またそういう仲間のうちに留まり続けるべきではないんです。皆さんはイエス様についていって、死の行いから、死の仲間から離れるべきなんです。本当にこのイスラエル、それまで本当に主ご自身が戦ってくださって奇跡的な勝利を、ね、得てきたというのがこの義明の今までの戦闘でしたけれども、しかしこの度ですね、彼ら自身で剣を使うように、ね、なっていったんですね。彼らが、ね、本当に剣を使って、本当に神様の御胸が一体何であるのかというのを自主的に考えて、自主的に行動した結果、彼らは主からのこの偉大な莫大なフォローを、ね、いただいて、そして、どんどんどんどん彼らが御国の勇士、御国の戦士として整えていくようになっていきました。私たちも一緒です。自主的に主の御胸は何であるのかを、それを知って調べて悟ったならば、その通り行うということ、これをしていけばいくほど皆さんの働きはどんどん前進していきます。時には、ね、ちょっとやりたくないな、こんなやつのために、ね、ということはあっても、それでも主の御心通りに行うならば、皆さんは大きな主の技を見るでしょう。どうか皆さんはこの時代、本当にこの主の栄光のために大いに用いられるために、主の御声に聞き従って、そして本当にこの時代、主の御国をきたらす勇士として、政治において、経済、文化、教育において、本当にあらゆる方面において支配して占領していく皆さんでありますよ。アーメン。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。
この時間祈っていきたいと思います。私たち一人一人も本当にイエス・キリストにあって、この取りなし祈る、この仲立ちの祈りがどれだけこのすごいものかということを今日悟されました。皆さんが今までたくさん誰かのために祈られたこと、それはイエス様が皆さんを、皆さんがイエス様を味方にしたいと思っている時に、いつもそれがもう用いられるように、イエス様はちゃんとイエス様のところに置いて、イエス様の懐で増やしていることを信じて、これからも皆さん自身がイエス・キリストにあって絶対に取りなし祈るということを本当に感謝して、直近する思いで取りなし祈る皆さんでありますように。イスラエルとヨシアが取りなし祈る、その本当にこの助けを求めるこの気分のために、彼らが戦った時、この戦ったということがこの取りなし祈りなんですね。この戦った時にイエス様が彼らに与えてくださったこの大いなる祝福を絶対忘れないでください。そして皆さんが本当に取りなし祈ったことには大いなる報酬があることを絶対に信じて、これからもたくさん取りなし祈って、霊的感覚をイエス様にあって逐一磨いていただく皆さんでありますように祈りましょう。では祈ります。
モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。アーメン。主よ、本当に私たち自身もしっかりと祈りの手を挙げて、そして本当に霊的な戦いをし、そして本当に決してたゆむことがなく疲れることなく、この祈りに励む私たちでありますように。祈りの手が疲れたならば、本当に働き人たちがそれを支えて祈りの手がしなえないようにと、主よ、そのようにして本当に私たちが滅ぼし尽くすべきものが徹底的に滅ぼし尽くされるまで、また占領するべき地が徹底的に占領し尽くされるまで、私たち自身祈りの手を挙げ続けて、そしてこの霊の戦いを戦い続けていく私たちでありますように。あなたが今日も本当にこの幸いの御言を与えてくださったことを感謝いたします。一人一人が祈りにおいて勇士となり、この時代を霊において支配し占領していく一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美の382番を賛美して、その後に捧げ物を鑑賞したいと思います。382番です。ヨシアであられるあなたが私に先立って進んでくださり、約束の地を次々と占領させてくださる幸いを感謝いたします。あなたについていく私たちでありますように。あなたが行けと言われるならば行き、とどまれと言われるならばとどまり、イエス様、あなたの御声に従順になって、そして本当にあなたのなそうとしておられることを、本当に私たちがその時代手助けし、また本当にこの時代多くの主を 悪はサタンにまた悪どいものに占領されているところ、そこを奪い返し占領し、そしてあなたの御国のものとし、そして囚われの魂たちを解放し救い、子供たち若者たちを次世代を本当に御言葉教育によってイエス様にある祝福の次世代へと作り変えていく我らが友のもとならせてください。新しい1週間が始まりました。主よ、どうかこの1週間それぞれの仕事の手の技を祝福し、また学業を祝福し、また主のための働きを祝福し、一人一人がこの時代、主よ、コロナのはびこるこの時代から守られ、そして本当に悪魔サタンに勝利し、またあらゆる誘惑に勝利し、そして本当に栄光の神の民の中において豊かに養われていく人々でありますように。主よ、本当に悪魔サタンがライオンのごとく吠えたける死のように、主よ、本当に食い尽くすべきものを回りながら一人ぼっちのものを探し当てて食い尽くそうとしているその最中、私たちは信仰のスクラムを組んで、本当にこの神の民のその集いの中においてしっかりとがっちりと組み合わされて、そして本当に堅固な城壁を立てていく私たち共の王となり、そして本当にこの天聖エクレシア一同が本当に城壁となって、本当にあなたの国を立て上げる技に邁進していく毎日でありますように。あなたが一人一人を祝福しなさい。どうか捧げられた捧げ物のゆえに、あなたが御言葉の通り一人一人を蝕もうとする稲子を叱りつけ、またあらゆる作物が不作とならないように守ってくださいますように、本当に一人一人の手の技が祝福され、この地上において栄えたもの、健やかなもの、満ち足りたもの祝福され、そして本当に富んだものでありますように、権威において上に立つものでありますように、あなたがその祝福を与えてください。
アーメン。
ハレルヤ。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。取りなし祈りますか。
アーメン。
それが直近だから、アーメン。その証人ここにいますよ。パスタ働き人たち悩みないです。取りなし祈っているからです。人がね、思いが一つなんですね、心も一つなんですね。取りなし祈る人が悩みを抱えたら取りなし祈れない。だから人の取りなし祈り手になるためには主がそれを背負ってくださるんです。だから取りなし祈ってください。それを見た時に主が、あ、もうあなたの重荷は全部私が引き受けたよ、それになるまで取りなし祈るんです。取りなし祈りは勝利です。取りなし祈りは祝福です。取りなし祈りは約束の地を受け継ぐんです。イエスキリストにあって、今日からもうとにかくね、もう人が目に入ったら取りなす、あの人悪どそうですね、主よ、ね、悪どいことできないようにしてください。あのね、車がね、突然脇からふっと来たり、あの自転車が来たりする時があるの。その時に一瞬うんとなる時があるんだけど、すぐ気を取り直して何をするかって言ったら、主よ、あの人が今そうしたっていうことは私たちの目に映ったことは彼のために祈りなさいということなんですねって、彼が今日運転中に事故に遭いませんようにって祈るんですよ。危なくてドキッとした。それを、なんだよあの人は、じゃないの、あ、私たちの目に映ったから、あの人が今日ね、事故を起こせませんように、イエス様あなたが助けてください。で、取り締まられている人がいるんだよ、高速道路。そうするとね、何をしてるか、手を挙げてね、主を憐れんでください、点数がなくなってまだ生活できなくなったら困るからって、そうやって、なんでうちらがね、教会に来るのに急ぎ運転できて取り締まられたことによって、その憐れみが分かったんですよ。ああ、祈ってあげようって。取り締まり、取りなし祈りやろうと思えばね、いくらでもできる。もううようようようよいる。でイエス様なんて言ってると思う？誰が我々のために言ってくれるだろうか、誰が我々の愛を届けてくれる。このね、取りなし祈ることはこの言葉に従順したことだよ、ね、 鳥なしに乗るとまだ祝福があるんですよ。唇が清くなるの。鳥なしに祈ってる人はね、どんどんどんどん唇が清くなっていくの。汚いこと言いたくな、なくなっちゃうの。自分も知らないうちに。なぜ祭壇の炭火、鳥なしに祈る人に祭壇の炭火、主がじっあなたの不義はね、全部焼き尽くされた。鳥なし祈り一人の唇が汚かったら鳥なし祈りできないから、だからここに祭壇の炭火をやってくださるんですよ。だから口が清くなるの。もう一つ、鳥なし祈るとね、霊性が成長するんですよ。そんで人をパッと見た時にね、その人の内側が見える。そんでその人がわからないその人のことがわかる。だから鳥なし祈ることができるんですよ。鳥なし祈ればどんどんどんどんその感覚がねすごくなっていくんですよ。いいですか。あの聖霊の祈りをするときにこうやってやるじゃん、ね、いくつか出てくるじゃない、賜物が。でその賜物のときに鳥なし祈る人はね、鳥なし祈れば祈るほどその賜物が多くなっていく、多くなっていく。なぜ、その人に必要だからですよ。鳥なし祈る人にその賜物が必要だからですよ。鳥なし祈ってない人にはその賜物いらない。鳥なし祈っていて、ああ、あの人かわいそう、ああ、癒しが欲しい、ああ、問題解決しなければならないね。この全部が鳥なし祈ると与えられる主の技ですよ。鳥なし祈らない理由ないでしょ。今日から一人も残らず鳥なし祈り手になってください。イエス様からたくさんの報酬をいただきますように。イエス様の皆によって祝福します。アーメン。じゃあ皆さんお立ちになってください。
祝福しあなたを守られますように。アーメン。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
君は主に愛され、そして愛を伝えるため、イエスが選びし植えた一粒、またなる実を望んで。
礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれ御前でしばし祈る時を持ちましょう。